皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日もイエス様の愛の姿を、そしてその愛の中に置かれている私たちの幸いを豊かに汲み取っていきたいと思います。今日のテーマは、憤り、涙を流す主。聖書箇所は、ヨハネの福音書11章30節から37節です。お読みいたします。さてイエスはまだ村に入らないで、マルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い、彼女について行った。マリアはイエスのおられたところに来て、お目にかかるとその足元にひれ伏して言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい。主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし、盲人の目を開けたこの方が、あの人を死なせないでおくことはできなかったのかというものもいた。最初の質問は、31節の記述からマリアがこの数日間どんな状態であったことが推測できますか。まあここではですね、マリアが家の中にずっと閉じこもり、そしてあまりにもマリアが悲しみに暮れている姿を見て、近所の女性たちが慰めにやってきて一緒に涙していた姿がそこに描かれていますね。そして今イエス様に呼ばれたマリアが立ち上がって家を出て行った時に、周りにいる人たちはラザロの墓のそばに行って、ラザロが死んだことをそこでまた深く悲しみ涙を流すんだろうと、こう思ってマリアの後をついて行ったと書かれていますね。マリアは本当にラザロの死を悲しんでいるんですね。非常にあの女主として自分はしなければならないことをしなければならないというこの気持ちの中で、涙一つ見せずにしっかりと立っているマルタとは違い、マリアは本当にラザロの死を悲しんでいたんで、自分自身ではもう自分をコントロールできないぐらいに涙に明け暮れていた姿がここにあるのではないでしょうか。マリアにとってラザロの死がどれだけ心の痛みだったことが、この31節に示されますし、またイエス様のところに行ってイエス様に出会ったその時の様子の中にもはっきりと描かれていますね。いかに姉のマルタとマリアが違うかということがわかるんです。まあ、21節と32節、33節とを比較してみるとよくわかるんですね。まあ、21節、マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。そしてその後にマルタは、今でも私は知っています。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになりますと、信仰深い言葉をそこで語っていますね。一方、マリアはどうか。32、33節。マリアはイエスのおられたところに来て、お目にかかるとその足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは、彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、と書いてありますように、実はマルタもマリアもイエス様に語った言葉は同じなんです。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。でも、マリアは、こう語り、ただただ泣くしかない、この自分の弱さを、イエス様の前に、悲しみを、イエス様の前に、表しているんですね。マリアは素直でした。自分自身の愛のままを、イエス様の前に、そのまま、表す、まさに幼子の姿でありますね。一方、マルタはいつも、主の前に、正しくあろうという、その思いが、先立ってしまうようですね。適用に入りましょう。あなたは主の前で素直に涙を流しますか？自分ではどうにもできない心の状況をそのままに主にすがりついていますか？どうでしょう？あなたは自分の悲しみや自分で自分の心をどうすることもできない、その思いをそのまま 主の前に表現していますか？体を全体を持って主の御前に自分の苦しみを言い表していますか？表現していますか？イエス様の前にあなたはもっともっと素直になる必要があるのではないでしょうか。主はあなたの真実の心を扱いたいのです。あなたの心の底にあるその思いをイエス様は引き出し、その思いをイエス様は取り扱ってくださるんですね。ですから自分で取り繕った信仰ではなく、主に扱われる信仰の心を持っていますかと問いかけられるんですね。取り繕った信仰ではいけないのです。私たちは主に自分自身のすべてを扱われていく信仰、自分のありのままを出して、自分の汚れも自分の弱さも自分の無力さも全部イエス様にさらけ出し、弱いところに働きたもうイエス様の力、罪を癒し清めてくださるイエス様の愛、闇の中に本当に絶望感を持った私たちの心に光を与えてくださるイエス様のこの御言葉の光、私たちは真実を主の御前に注ぎ出すときにイエス様の素晴らしい扱いを受けるんですね。ここに信仰による解決があるわけであります。あなたはどうでしょうか。2番目に行きましょう。イエス様は何に対して霊の憤りを覚えたのでしょうか。33節に、霊の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか。この憤りという言葉、これは非常にこの強いギリシャ語だと言いますね。この腸がねじれるような思いだというふうにこう言われています。泣いているのをご覧になってこの霊の憤りを覚えたというわけでありますけれども、それは死がなんと人間の心に痛みを与えているか、死の前に人間がどんなに弱く悲しく無力であるか、この現実の中でこの死の背後にいるサタンの力に対して激しい憤りをイエス様は感じたんですね。イエス様が人となられたのはまさにこの地上において人々を支配している目に見えない、しかし神様に対立するところの悪しき存在、サタン、悪魔、悪霊、これらの諸々の霊に対してイエス様は激しい憤りを持ったんですね。また心の動揺を感じたとはどんな死の思いを示す表現でしょうか。イエス様は誠の神であるとともに誠の人間であります。マリアの痛みがイエス様の心を覆っていくんですね。共鳴していくんですね。死の前に本当にうろたえる人間のその痛み、それに同情することのできないお方ではありません。その痛みがそのままイエス様の心の内に押し寄せてくるのであります。イエス様は私たちを理解してくださるお方、そして私たちと共になってこの痛みから、この悲しみから私たちを解放してくださるお方であります。主はどんな決意を持ってラザロの居場所を訪ねたのでしょうか。イエス様はこの死を打ち破るそのために私は来たのだ、戦いに挑む戦士のように勇士のように、イエス様はラザロを死へと追いやったところの働きに対して勝利の戦いをしに、ラザロが葬られている居場所へと向かっていくのであります。凛々しいイエス様の姿がそこにあるんですね。敵を、主は私たちに何を与えるために人となられましたか。死からの勝利であります。人間にとって最大の敵は何ですか。死であります。あなたはその死に対する勝利をどのようにして手に入れましたか。ただイエス様の十字架のあの愛を信じ受け取った時に、私たちは死から解放された永遠の命を持つものとなるんですね。十字架の死を信じる信仰こそが死の恐れから私たちを解放し、死の現実的な支配から私たちを救い出し、死を乗り越えてなお前進していくことのできる勇士としての歩みをこの地上においても成し得るものへと変えてくださったんですね。信仰こそ勝利をもたらす源であるわけであります。3番目は、主は涙を流されました。どうしてでしょうか。この35節のこの聖句は短い、まさに短い言葉でありますが、イエス様の人としての姿がここに明らかにされていますね。マルタはしっかり者として涙一つ見せませんでした。でもイエス様は誰はばかることなく女性たちの前に、凛々しい姿のイエス様でありますけれども、でもその目には 涙がこぼれているんですね。どうしてでしょうか。何度も言います。イエス様は私たちの痛み、悲しみを負ってくださるお方。イエス様は私たちの重荷を負うことを通して痛んでくださり、悲しんでくださり、そして心に悲しみを覚えてくださるお方なんです。ラザロの死を悲しむ愛から溢れた涙ですか？はいと言えるでしょう。愛は私たちに涙をもたらします。愛は私たちに泣く者と共に泣くというこの現実へと導いてくださいます。私たちは自分自身の目に涙が流れることをむしろ感謝しますね。ああ、私に人を思いやる心がなおあるんだ。私は泣く者と共に泣くことのできるその愛を神様から与えられているんだ。人のことに対して無関心で自分のことしか考えることのできないような自己中心だったこの私が今神様の愛に満たされて涙流す愛持つ者とされているのだ。私たちはそのように感じさせられますね。死の前に何もできない無念の涙ですか？これに対してはノーですね。イエス様は死に対して敗北するお方ではありません。むしろ死に勝利するお方です。主がこれからなさろうとしていることと結び合わせて考えならば、まさにこの涙は無念の涙ではありません。イエス様は深く人間が罪の家に引き受けなければならなかった痛みの現実をしっかりと受け取ってくださり、涙してくださるお方です。でもその涙を拭き取ることのできる力あるお方であります。すなわち、死から私たちを救い出し、罪から私たちを解放し、私たちの心に希望と永遠の命を与えられた平安を与えてくださるお方なんですね。適用、イエス様は機械ではありません。感情のない超能力者でもありません。あなたは死の涙の中に何を見ますか？愛ですね。私たちのことをよく理解してくださる。まさに、誠の羊飼いは、その羊のことを知っていますと、イエス様は言いましたが、マリアの痛み、私たちの悲しみ、苦しみ、悩み、それを本当に受け取って、一緒に悩んでくださる、一緒に悲しんでくださる、一緒に涙を流してくださるお方である。主の大いなる御業はいつも何に基づいてなされていると思いますか？愛です。神は愛ですと聖書は言っています。イエス様のすべての動機はこの愛です。無限に私たちに注がれる愛です。無条件に私たちを愛してくださる愛です。私たちのために惜しみなくご自身を捧げてくださったこの愛に基づいて私たちを扱い、導き、私たちを救ってくださったんですね。あなたも主と同じ涙を流すものと変えられたでしょうか。あなたの心にイエス様が生きているならば、あなたもこの時イエス様が流した涙と同じ涙を持って、苦しんでいる人、悲しんでいる人たちのその心を我が心とすることができるんですね。泣く者と共に泣くとは、このイエス様の心を持つ者に与えられた現実であります。私たちは、傷んでいる人たちの痛みを共にすることのできるものへと変えられたこと、感謝したいですね。と共に、その痛みを一緒に担っていく具体的な行動、生き方が求められていることも無視してはなりません。イエス様は、苦しみを持つ私たちのために、自ら十字架の苦しみを受け尽くしてくださり、私たちをそこから、苦しみから解放してくださいました。人のためになるということは、私たち自身が人の痛みや悲しみを追い尽くしていくという、自ら死ぬことなくして人を生かすことはできないという、この真理もしっかりと覚えて、愛から発せられた涙をもって、惜しみなく自分自身を主に人々に捧げていこうではありませんか。途上の歩み、デボーションタイムでした。